月と丘プレゼンツ。皆さんこんばんは、アルブランです。4月も下旬になりまして、ゴールデンウィークとなりました。今年はガソリン安と好天に恵まれて、比較的近くのイベントや旅行に出かける人も多いようです。今年は後半に土曜日からの5連休で、連休の前半までは暑いくらいの天気になりそうです。今年もまたゴールデンウィークの良き思い出を作っていただきたいですし、今年こそは素敵なゴールデンウィークにしていただけたらと思っております。それでは今週も15分間最後までお付き合いください。月10日プレゼンツ、ルブランレジロコモーションは、ルブランによるネットラジオプログラムです。
タロット占いで月は女性の象徴として扱われ、カードには月と女性がよく描かれています。描かれる月に女性の顔をなぞらえ、そこに女性を見出しているのです。そんな月を遥か遠くから眺めるかのごとく、切なる思いを綴っているのがルブランのブログ月と丘です。
ルブランのエルズロコモーション、
女心を紐解こう、それがエルの術。
女性の歌う歌には壮大なドラマや男性が計り知れない女心が現れるものです。そんな世界を歌詞から覗いてみましょう。というわけで、今日から始まる新コーナー、エクのジュークボックスです。このコーナーは女性の歌う歌に着目し、その歌詞から私たち男性が計り知れない女心を読み解こうというものです。そしてこのコーナーのタイトルの由来ですが、 F のジュークボックスの F はフィーメルボーカリスト、女性のボーカリストの F を用いまして、これからこのコーナーでたくさんの曲を紹介できたらということで、そのたくさんの曲が詰まっているジュークボックスというのに名付けまして、このコーナーのタイトルにしました。さて、第1回のこのコーナーですが、私が選ばせていただきました。僕は NMB48 山本彩花さんの歌う一息つきながらです。さて、今回選びましたこの一息つきながらという曲ですが、もともとは生沢雄一さんという男性の作った曲を JT の CM 用に新たにアレンジされたものだとされています。で、この曲は NMB48 の山本彩花さんが、ご自身の所属するグループのライブの中でも歌われる曲です。彼女の歌唱力の素晴らしさも手伝って今話題になっていますが、私もこの曲に注目していました。この曲自体は3分ほどの短い曲で、しかもリズムの転調もほとんどなく、詩も同じような詩の繰り返しということなんですが、非常にメッセージ性の強い曲です。いろんなものが便利になって時間を短縮しようという、この急いでるといったような雰囲気が流れる世の中の中で、一息ついてみて、ゆっくり人生というものを楽しんでみよう、俯瞰して自分というものを見てみようというメッセージが込められています。ではこの曲の詩を改めてちょっと見てみます。一息つきながら人は人を思う、一息つきながら人はつながる、一人だけど一人じゃない、心の中は一人じゃない、一息つきながら人はもっと働く、一息つきながら人は生きてる、一人だけど一人じゃない、心の中は一人じゃない、一息つきながら人は一人たたずむ、一息つきながら人はひらめく、一人だけど一人じゃない、心の中は一人じゃない、一息つきながら人は踏み出す、一息つきながら人は笑う、一人だけど一人じゃない、心の中は一人じゃない。 今日を生きる全ての人に幸せだと思える瞬間がありますように。というわけで、先ほど読み上げましたのが、フルコーラスという部分なんですが、テレビで流れている部分というのは一部分でして、ただ曲が短いので、ほとんど全てのものが聴けると言っても過言ではありません。学生時分ではあまりこういうようなことっていうのは考えなかったかもしれませんが、特に大人になって社会に出て、例えば一人で仕事に熱中している時だとか、休憩している時だとか、そして仕事が終わって、帰り道の途中でいろいろなことを考えながら佇んでいる時とか、ふとした瞬間に一人になった時にこのような詩が流れてくると、ハッと押させられたことってあるかと思います。一人で仕事やいろいろなことに熱中していても、人はつながっているんだな、でもそれは一息ついてみて初めて気がつくんだなっていうふうに思わされる部分です。そして生きるために何気ない毎日を過ごしながら、一息ついてもっと働き、そして生きてるっていうことを実感する。そしてまた一息ついて佇みながら、ハッとして何かいいことを思いついたり、何か新しいことをしてみようかなと一歩踏み出して、なんか笑顔になってみたり、人生の縮図みたいなものが現れていますね。そして最後に、今日を生きる全ての人に幸せな瞬間が訪れますようにという願いを込めて、また何気ない日常に戻ろうということを歌っています。時間の流れはみんな平等です。だからこそ一息ついてゆっくりして、時間の流れを楽しめるほどのゆとりがあったなという素晴らしい歌でした。というわけで、このコーナーではあなたが記憶に残っている女性が歌う歌がありましたら、お便りでお寄せください。この時間は新コーナー F のジュークボックスをお送りしました。この後はあなたにとって懐かしいテレビ番組を語るこちらのご放送局のコーナーです。ルブランのエルズロコモーション。
NTKCTV こちらアナログ放送局です。
これまで私たちが見てきた番組はアナログ放送でした。そんなアナログ放送として見てきた懐かしいと思う番組、よく見てきた番組を語りようというコーナーです。今回は教師ビンビン物語、教師ビンビン物語2についてのお話です。さて、このドラマは非常に懐かしいと思われる方がたくさんいらっしゃるのではないかと思います。今回この番組を選ばせていただいたのが、この番組に出演されていた萩原流さんが先日亡くなられました。その追悼の意味を込めまして、私が萩原流さんと聞いて思い出すのがこのドラマだったということで、この番組を選ばさせていただきました。改めましてご冥福をお願いいたします。それでは改めまして、この番組ですが、まずは教師ビビン物語は1988年7月から6月まで放送されたフジテレビ系列のドラマでした。そしてその後1年後に、教師ビビン物語2ということで、1989年の7月から6月まで同じくフジテレビ系列で放送されたドラマでした。放送時間帯は今のフジテレビのドラマ枠として有名な、いわゆる月9と呼ばれる毎週月曜日の夜9時から1時間の放送でした。ストーリーは主人公の熱血教師徳川龍之介とその後輩の教師榎本秀樹のコンビを中心に、東京都の架空の小学校を舞台に、毎回生徒たちをめぐる問題に立ち向かいながら、当時の教育問題や生徒の成長を描くドラマでありました。主人公の熱血教師徳川龍之介を演じるのは、ワン、ツーともに田原俊彦さんでした。そしてその熱血教師徳川龍之介を慕う後輩の教師榎本秀樹は、野村博信さんが演じられました。さらにこのドラマでは豪華な俳優が脇を固めました。まずは教師ビビン物語1の方では、五十嵐泉さん、五十嵐純子さん、萩原流さん、麻藤海さん、大竹誠さん、長塚京三さん、平幹次郎さん、今野美佐子さんが出演されました。さらに教師ビビン物語2では、麻生由美さん、生田智子さん、麻藤海さん、渡辺美奈代さん、鶴田真由さん、佐伯茂さん、井比寿義和さん、大竹誠さん、そして子役として水木有沙さん、西野妙子さん、萩原流さん、梶芽衣子さんが出演されました。そしてこのドラマは主題歌が印象的に残っている方もたくさんいらっしゃるかと思いますが、まず教師ビビン物語1の方では出演の田原俊彦さんが歌う抱きしめてつないと、教師ビビン物語2では同じく主演の田原俊彦さんが歌うごめんの涙でした。このドラマは月9という枠も手伝ってか視聴率がかなり良くて、今では考えられませんが、教師ビビン物語1では平均視聴率 22.1%、 最高は初回の 24.9% でした。さらに教師耳物語2では平均視聴率 26%、 そして最高視聴率は最終回の 31% ということで、フジテレビのドラマの中でも高視聴率を叩き出した番組でもありました。このドラマが放送されていた当時、私は小学校 4,5 年生の頃だったんですが、特に教師耳物語2はリアルタイムで毎週見ていました。当時の小学校5年生の時の女性の担任の先生が田原俊子さんが好きで、春の運動会の5年生の踊りの曲にテーマ曲のごめんよ涙を使ったほどでした。ですので、私はまあドラマの内容ももちろんそうなんですが、それ以上にそのドラマの主題歌にとても思い入れのある番組ではありました。レギュラー放送の後も何回かスペシャルがあって、私も欠かさず見ていたわけですが、あの当時ではありがちだった学園ドラマだったような気がします。教師耳物語のようないわゆるコテコテの学園ドラマというものは今本当に少なくて、自分の学生時代を振り返るとともに、またあのようなドラマが見てみたいなと思う今日この頃です。というわけで、このコーナーではあなたにとって、懐かしいと思うテレビ番組についてのお便りをお待ちいたしております。お先は番組の最後にお知らせをいたします。この時間はこちらの放送局のコーナーをお送りいたしました。 CM の後は宛先のお知らせなどエンディングトークです。ブランのブログ月10日の2015年度連載 KOL 4月第3回はこう好きという字です。こんな辺を伴うこの字について綴ってまいります。 KOL 4月分は4月15日掲載です。ブランのブログ月10日もしくはミクシー日記にアクセスしてください。お送りしましたエルズロコモーション、そろそろお別れの時間となりました。さて、番組では皆様からのお便りを募集しています。女子めきメモリアルのコーナーでは、あなたにとって記憶に残る女性のエピソード、歌声ない音楽会では流してほしい曲のジャンルのリクエスト、ジャーロ放送局のコーナーでは、あなたにとって懐かしいテレビ番組を、なぜ怪盗少女のコーナーでは女性にまつわる気になることや疑問について、その他自由なテーマのお便りや番組の感想やご意見などをお寄せください。宛先は番組の専用メールアドレス lslocomotion@gmail.com よりお待ちいたしております。そして当番組はシーサーブルブルより第1回からお聞きいただけます。あたりましてお聞きになられたい方は、ブログ月10日並びにミクシー日記の毎週水曜日の日記の一番下にリンクのアドレスを貼っておりますので、そちらからアクセスしてください。なお、当番組は先ほど紹介しましたブログ月10日を広報するための番組です。ブログ月10日へのアクセスもお待ちいたしております。お手持ちのパソコン、携帯電話、スマートフォンからカタカナで月10日から検索していただきますと、ブログ月10日にアクセスしていただけますので、そちらからご覧ください。そしてブログ月10日は Facebook との連携もしています。Facebook にルブランと入れていただき、そちらから検索していただくと、Facebook のルブランのページがございますので、そちらから当番組もしくはブログ月10日の更新情報をご覧ください。アクセスもしていただけます。皆様からのたくさんのアクセス並びにお便りをお待ちいたしております。さて、なぜ怪盗少女のコーナーに変わる新コーナー、F のジュークボックスはいかがだったでしょうか。コーナーへのお便りをお待ちいたしております。女性の歌で記憶に残っていることや思い出などがございましたら、先ほどの番組のメールアドレスまでお寄せください。またその他のレギュラーコーナーへのお便りもお待ちいたしております。番組のメールアドレス、 LINE、Twitter でもお待ちいたしております。それではまた来週です。こんにちは、ルブランでした。さようなら。月とかプレゼント、ルブランのエルコモーションはルブランのエルネットラジオプログラムです。